本日はこちらのセッションにご来場いただきまして誠にありがとうございます。私ソフトバンクテクノロジーの関澤と申します。マイクロソフト製品のセールスとマーケティングを担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。本日ですけれども、職人芸からの脱却ということで Azure システムの運用化をどうやって、標準化システムセンターで実現したかといったことについてお話をさせていただきます。今日のアジェンダでございますけれども私どもソフトバンクテクノロジーのご紹介をまず初めにさせていただきまして私どものオペレーションセンターにシステムセンターを導入した時のお話を一つそしてそれを活用してお客様のサーバーの運用をお預かりさせていただくというオンプレミスと知見管理するクラウド型マネジメントサービスこの2つをご紹介させていただきます。お手元にアンケートございますでしょうか。こちら入り口の方でスタッフが回収させていただきます。その際ノベリティと交換させていただきますのでぜひご協力いただければなと思います。まずはじめに私どものご紹介させていただきます。ソフトバンクグループはですねこちら書いてございます情報革命で人々を幸せにといったものを経営理念にしておりましてインターネットですとか通信こういったものの事業を営む企業集団でございます。その中でソフトバンクテクノロジーという会社は ICT サービスの事業を営んでおる企業でございます。で会社概要でございますけれども1990年に設立をされまして主にシステムインテグレーションですとか EC サービスといったものを提供しております。現在特に3つのソリューションに力を入れておりまして本日ご紹介するクラウドそしてビッグデータセキュリティこの3つに特に力を入れております。ちなみにこちら書いてございます代表者のアタでございますけれども以前マイクロソフトの日本法人の代表を務めていたものでございます。でソフトバンクテクノロジーグループということで私どものグループ会社でございますけれどもご覧のような企業集団でございます。でこちら後ほどご紹介させていただきますけれども例えば SSL の証明書ですとか脆弱性診断を提供するサイバートラストという会社そして、ミラクルリラックス、マイクロソフトさんのセッションでこんなことを言ってしまうのもちょっとまずいかもしれないんですけれども、これは Azure 上でも動かせるリラックスということで、リラックスのアドバイザリーサポートを提供するミラクルリラックスこういった会社も私どものグループ企業でございます。会社自体の紹介はこちらここぐらいまでしましてソフトバンクテクノロジー私どもの会社のマイクロソフトのソリューションをご紹介させていただきます。本日ご紹介するシステムセンターこれをなぜ私どもが扱っているのかとそういった背景について簡単にお話しさせていただきます。まず私どもソフトバンクテクノロジーでございますけれども2009年よりクラウド上でビジネスをやっております。特に2010年にはですねクラウド上で認証サービスを提供するオンラインサービスゲートといったサービスを提供しておりましてここからかなりクラウドを使い始めておるというような状況でございます。そして ADFS オンクラウドというこちらもクラウド上で認証を提供するサービスでございますけれどもこういったものを Azure 上で構築そしてその後の運用メンテナンスまで一貫して提供しております。今ではおかげさまで400社を超える企業様にクラウドを導入してきました。で、こういったクラウドでございますけれども私どもクラウドを導入するためのサービスを用意をしております。こちらでステップ1、2、3とステップ別に記載させていただいておりますけれどもまず1つ目のステップ1左側でございますけれどもまずはメールだけでもクラウドに移してみませんかということで皆さんここにいる皆さんはご存知かもしれませんけれどもOffice 365というものを私どもお勧めしております。そしてステップ2としましてこのOffice 365をもっと活用してほしいということでポータル情報共有の基盤でございますねシェアポイントを使っていただくですとかさらにセキュアに使っていただくためのエンタープライズモビリスイートそういったものをお勧めしております。で、今日ご紹介するのはこのステップ3でございましてシステムセンターハイブリッド運用監視と書いてございますけど本日のお話はここですと記載しておる部分ステップ 1,2,3 とクラウド化が少しずつ進んできた方オンプレミスをどうやってクラウドに移すのかそしてそのクラウドをどうやって効率よく運用していくのかそういったお話をさせていただこうと思っております。はい、で今日のシステムセンターでございます。 で、こちら複数のコンポーネントに分かれておりまして、一言で言えばシステムの運用管理でございますけれども、 IT サービスの管理ですとか、バックアップ構成管理、稼働監視、そういったものができるものでございます。こちら一つ前のセッションでも、ご案内があったかと思うんですけれども、継続して聞いていただいている方にはちょっと、重複してしまいますが、こういったものを、今日はご紹介をさせていただきます。少し宣伝が長くなってしまったんですけれども、今日の本題ということで、ここからは職人芸からの脱却についてお話をさせていただきます。私どものオペレーションセンターではですね、お客様からお預かりしているサーバーはもちろん、私どもで運営している EC のサイトですとか、先ほど申し上げたクラウドのサービス、こういったものの運用管理を行っております。そのオペレーションセンターにおけるシステムセンターを使った運用管理についてお話をさせていただきます。で、こちらのオペレーションセンターのシステムを変えたきっかけでございますけれども、こちら書いてございます3つ、きっかけがございました。まず1つ目ですけれども、オフィスの移転というところでございます。2つ目は、従来型の管理手法でやっていたバラバラの運用管理システムというところ、そして3つ目はクラウドへの対応というところで、この3点についてお話をさせていただきます。まず1つ目ですけれども、オフィスの移転でございます。ソフトバンクテクノロジーは昨年の2月にですね、これまでの飯田橋から新宿に社屋を移転をいたしました。この社屋の移転に合わせてオペレーションセンターをリニューアルしたんですけれども、まあ、当然ながらセキュリティエリアということで、こちら書いてございますけれども、独立したセキュリティ、そしてシステム環境、徹底したログ取得、カメラによる人の監視、こういったことを当たり前ながらやってまいりました。しかしながらシステムはどうだったんでしょうかというところです。こちらですね、今までの運用手法ではバラバラの混在するシステムを使っておりました。この結果ですね、メンバーの名言とございますけれども、例えばこれ当時4年目の上田さんのコメントなんですけれども、そろそろ覚えきれませんと、もうこう嫌になっちゃったんですかね、もう覚えられなくなっちゃいましたということ、そしてもう一人、こちらは南さん、当時3年目のメンバーですけれども、変なシステムよりコピペの方が楽ですと、早いですと、まあ、そんなことを言ってしまうと、もうまさに職人芸の世界になっていたと、これではまずいと、自動化の推進プロジェクトをちょうどやっておったんですけれども、間違った文化が根付いてしまっていて、これではまずい、限界だというような状況に至っていたというところでございます。そして3つ目、クラウドへの対応というところでございますけれども、こちら、私ども先ほど申し上げてきたクラウドに軸足を置いておりますけれども、こちらクラウドの事業が好調だったという内部要因、そして外部要因としまして、私どものお客様においてもですね、以前はですね、なぜクラウドなのかと、なんでクラウドにするのかとかなり聞かれたんですけれども、逆にですね、クラウドにしないのかと、なんでオンプレミスを提案するんだと、そういった話になりつつありまして、クラウドが当たり前の時代になってきたと、こういった背景がございました。ここで、まあ、ここから、職人芸を駆使したメンバーはどういうふうな心境状態だったのかということで、P 君の苦悩ということでメンバーの状況をちょっと振り返ってみたいなというふうに思います。まあ、先ほどお話しした古いオフィスで手作りでオペレーションセンター頑張っていたというような P 君です。そして、今度新しいオフィスに引っ越すぞということで大喜びしました。そして、新しいサービスも開始するということで、サービスオペレーションの土台を支える役割が任せることになりましたと、まあ、先ほどの自動化推進プロジェクトですね、これを任せましたというところです。しかしですね、悩みがありました。まあ、システムはですね、継ぎはぎだらけで大部分が手作業だったということで、先ほどのコピペだとかそういったような世界になってしまっていたというところです。そして、新しいオペレーションセンターもこのままのシステムでは限界が来ていると、新しいサービスのサポートなんてもうできないというところで悩んでおりました。しかもですね、クラウドの波がやってきました。先ほどお話しした通り、お客様クラウドなぜ提案しないのかというお話、そしてでも重要データが入ったサーバーに関してはオンプレミスを引き続き使いたいというようなお話、オンプレミスもクラウドももうたくさんですと、管理が煩雑ですと、困ってしまいましたと。 まあ、そういったところでピークの苦悩をまとめますと4点です。まず1つ目は、新しいオペレーションセンターに合わせたレベルアップ、2つ目は投資のコスト、3つ目は、統合性、拡張性、将来性というところ、4点目はクラウドとオンプレミス、これをどうやって効率よく運用していくかというところ、ここで職人芸からの脱却を図ってですね、自動化どうやってやっていくかというところで調査を始めましたとところでございます。その結果ですね、選択肢ある程度2つに絞りまして、具体的な検討に進めていきます。で、まあ、検討した結果のサマリーでございますけれども、まず左側の iPhone ですね、こちらはハードウェアも使って作っている、某社の製品ということでございますけれども、こちらの青い方と赤い方、こちらは、システムセンターです。こちら、機能に関しましては冒頭お話しした通り、赤い方はかなり機能があると、でも青い方に関してはちょっと機能が少ないかなというところです。そして、次です、統合性はどうでしょうかというところ、これはですね、まるっとひとまとめで入るというところで青い方が実は優勢でした。赤い方は、ちょっといろんな機能があるというところで、若干ながらですね、ひとまとめで入る方が便利かなということで三角としております。そして、投資コスト、クラウド、ハイブリッドという比較でございますけれども、こちら投資コストに関しましてはまるっと入る、フルセットで入るというのは嬉しいんですけれども、その分ちょっと費用が増してしまうというところと、機能アカウントごとに追加でコストがかかるというところで、青い方はちょっとコストが少し高くなりそうだなというところでした。ところが赤い方はですね、スモールスタートも可能だし、ライセンス的にはフル機能も利用が可能だというところもありまして、後から追加でかかるコストというのも少ないだろうというところでした。そして、クラウドとハイブリッド、こちらでございますけれども、青い方はですね、クラウドに特化した機能というのはあまりなかったというところで、比較することができなかったというところでございます。で、赤い方、こちらに関しては、当然ながら Azure にも対応しているという点、そして、それ以外にも Linux にも対応しているというところで、マイクロソフトさんの製品ですとどうしても Windows 縛りなんじゃないかというところもあったんですけれども、よくよく調べると実は Linux も可能だというところもありまして、ハイブリッド、OS のハイブリッド、 Windows と Linux、 そして、オンプレミスとクラウドのハイブリッド、こちらどちらも対応が可能だということで、2014年の春にはですね、システムセンターの導入が決定しましたというところでございます。で、導入の決定から、環境構築しまして、システムセンター構築、そして自社のシステムに適用するといった流れをですね、約半年間かけて導入の作業をやってまいりました。その結果どうなったかというところでございますけれども、システムセンターの導入効果、こちらは主に3つございます。1つはコストの圧縮、そしてもう1つは機能の拡張、そして運用ポリシーの標準化というところでございます。コストの圧縮に関しましては、古いシステム、これをなくしたということで新しいシステムに一本化することでの圧縮を1点目、そして、まあ、先ほどから、謎のシステムをたくさん使っていたというところの、無駄な工数カットできたというところの工数カットでございます。そしてサービスの方式にの統一による、提案ですとか設計の省力化ということで、今まで一つ一つのシステムに対して個別でやってきたものが標準化されることで、効率よくできたというところで、システムと自動化とそしてサービス方式の統一という点で、トリプルでコストが圧縮できたというところでございます。そして機能の拡張、こちら冒頭ありました新サービス対応していきたいというお話ありましたけれども、こちら今までオンプレミスの面倒しか見ていなかったこの運用保守のサービスでございましたけれども、こちらに対して Azure の対応をすることでハイブリッドができるようになりました。そして、自動化による迅速化、人力を排除するということでレスポンスタイムも向上いたしました。そして、システムセンターのコンポーネント、これによってサービスの拡張ということで、今までできていた、サービス、これに加えて新しいこともできるようになったということで機能が増えております。そして 運用ポリシーの標準化というところですけれども、こちらインシデント管理、問題管理、つらつら書いておりますけれども、こういった管理今までエクセルでシコシコ書いてやっておりました。これをですね、システム化によって、IT の準拠するというような、ところが浸透してきたというところでございます。この結果 ISO 認証を取得することができたというところでございますけれども、運用ポリシーの標準化ということで認証の取得までやってしまったというところがポイントでございます。具体的な工数に関しましては約 20% 削減をしております。職人芸から解放されまして別の運用ができるようになっておるということで、 P 君も喜んでおるというような状況でございます。ちなみにどういったものに対して適用しているかというところの一例でございますけれども、冒頭申し上げた私どもで運営している EC のサイトに一つ適用しております。こちらはですね、会員数200万人を超える、EC サイトでございますけれども、こちら主に個人のお客様向けの、サイトでございます。こちらをシステムセンターを用いて、統合運用監視を実施しておるというところでございます。こちら左側の緑の部分ですね、こちら現在の状況でございますけれども、200台を超えるオンプレミスのサーバー、これバックエンドで動いておりますけれども、こちらの24時間運用監視をシステムセンターを用いて障害発生時の対応等を含めてやっておるというような状況でございます。でこちらさらにステップアップをしまして、2015年の9月にはですねクラウド化も進めるというような状況でございます。こちらサイトコアオンクラウドと記載ございますけれども、ウェブサービスの、クラウドを CMS で、実現するというものでございますけれども、 CMS を使ってさらに作業工数を上げようというところ、そしてオートスケールを使って、負荷に応じた最適なウェブサーバー、オンプレミスですとどうしても一番負荷が集中するときに、合わせた、サイジングをしますけれども、こちらスモールスタートでウェブサーバー用意ができるという点が、いいということで進めております。そしてとはいえ重要なデータはオンプレミスということで、ここでハイブリッドが出てまいります。このハイブリッドの運用監視もやってしまおうというところでシステムセンター用意しております。で、こちら皆様におかれましてはというところでございますけれども、システムセンターがですねオンプレミスクラウドの両方のハイブリッドに適しているということはですね、今回のセッション、そして一つ前その前のセッションも含めてご理解いただけたんじゃないかなと思っております。そして、独自構築するとしたら、これ結構なサーバーの台数必要になってまいります。せっかくクラウドで伸縮図なのにシステムセンター環境を固定で用意する、これはちょっとナンセンスじゃないのかなと思っておりまして、そこで、こういった環境をですね、私どものマネージドサービスではこれらを活用して、サービスを提供しております。ここからはですね、そのシステムセンターを活用した運用保守のサービスということで、マイクロソフト Azure とオンプレミスを一元管理可能なクラウド型のマネージドサービスというものについてご紹介をさせていただきます。まずはじめにですね、オンプレミスの環境の運用保守に必要なものって何でしたでしょうかというところです。皆様であればもう簡単ですね、これファシリティ、ハードウェア、ソフトウェアと、オンプレミスの運用保守に関しては考えることたくさんあるというふうに考えております。ところがですね、クラウド環境を利用するとどうなのかというと、このファシリティとハードウェアに関しては Azure が提供すると、じゃあソフトウェアだけ管理すればいいのかということで、どうしてもこう自動化って入れるとなんだ工数が下がるんじゃないかという話があって、情報システムの方はですね、いや自分たちの仕事がなくなっちゃうんじゃないかと心配されることもあるんですけど、そんなことはありませんというところです。例えば先ほどお話ししたオートスケールのお話、これサーバーが最小限で スモールスタートできるというところがメリットです。だからコストが下がりますって言っていても、突発的に増えることっていうのは多々あると思います。そこのメンテナンスどうするんですかっていうところですね、オートスケールの設定とか必要になってまいります。そしてバックアップ、これはクラウド起因で、クラウドの事業者がリストアしないといけなくなった場合、これはバックアップ取ってあると思います。でもオペレーションミスでなくしちゃった時、こういったもののリストアの設計、これは今まで通り必要なんじゃないかというところ。そしてセキュリティ、こちら、クラウド事業者の方である程度はやっているとは思うんですけれども、例えば IaaS の環境を用意すると、その上で動くマシンに関しては自分たちで管理する必要があると。 という点でウイルスの対策、そして侵入検知、セキュリティログの監視ですとか、そういったものをやるべきことたくさんあるというふうに考えております。オンプレ環境ではやってたこともあるかもしれません。でも違った運用保守の観点、課題っていうのが出てくるかなというふうに私ども考えております。 IT のインフラですね、こちらクラウド時代で変わったんではないかなというふうに思っております。こちら左側の青いところは従来の考え方、赤いところはクラウド時代の考え方ですけれども、先ほどから申し上げているスペックに関しましては、最大値に備えた構成というところ、そしてクラウド自体は負荷に合わせて調整ということでスモールスタートできる環境ですと。で、こちらですね、短期で、まあ開発ですとかサービスインするという目的で Azure をはじめとしたクラウドを使っていただくこと多数あると思うんですけれども、スピードが上がれば上がる分だけ今まで属人的な部分、要は職人芸で回っていた部分、これで乗り切れる余地っていうのはだんだんなくなってきてしまいますと。スピードが速くなった分コミュニケーションが少し、密ではなくなったりすると、そうするとこの手作業ですとか職人芸で回っていたものっていうのは通用しなくなってくるんじゃないかなというふうに思っております。そこで、標準化ですとか自動化ですとか、そういった、運用が必要になってくるというふうに考えております。当然ながらハードソフト、こちらは費用がかかりませんのでクラウドの方が、優勢ですし、準備の期間、これもハードウェアを用意しなくていい分早くなるということで、ここで、Azure のマネージドサービスといったものが、必要になってくるんではないかなというふうに思っております。で、私どもの、Azure のマネージドサービスなんですけれども、マイクロソフト Azure の運用すべてお任せくださいということで、記載をしております。こちら、24時間の運用監視ですとか、バックアップ、セキュリティ、先ほど申し上げてきたところですね、こういったところ、まあ、クラウドに、移れば運用しなくていいというお考えの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そこでは溢れてしまうような、先ほど申し上げたようなところ、これらをまるっと、私どもで、運用代行しましょうというような部分、これを提供しておるというところでございます。まず一つ目の特徴でございますけれども、こちらシステムセンターをマネージメントの基盤としておりまして、その8つのコンポーネントの機能を、提供することが可能でございます。先ほどまで申し上げてきた、機能というところは私どものマネージドサービスで提供が可能というところでございます。で、次の、特徴でございますけれども、アセスメントからシステムの開発移行、移行後の運用までトータルでサポートというところでございます。これは何なのかというと、今色がついている一番右の部分、こちら Azure マネージドサービスでございますけれども、今日ご説明した Azure のマネージドサービスだけが私どもやっていることではございません。冒頭お話しさせていただきましたクラウドへの導入のサービスやっております。これはですね、アセスメントということでシステムの適合性の調査、今オンプレミスでお持ちのサーバーをどうやったらクラウドに移せるかというところ含めて提供しております。そして真ん中の部分、システムの開発サービスというところでございまして、オンプレミスからクラウドに移行するにあたって、マイグレーション 適合変更しないといけない部分が出てまいります。そういった部分に関しましても我々で、手直しした上でクラウドに移行ができるというところでございます。そういったものを提供しております。で、次が、3つ目の特徴でございます。こちら冒頭申し上げました私どものグループ会社のソリューションを生かした各種のサービスということで、こういったものをワンストップで提供可能でございます。まず一つ目は Linux のアドバイザリーサポートというところで、関連会社でございますミラクル Linux のソリューションを使うことで Linux のサポートも受けることが可能でございます。そしてサイバートラスト SSL の証明書ですとか脆弱性の診断サービス、これは、まあ、ウェブサーバーであればやはり SSL の証明書が必要になってくるので、こういったものをワンストップで提供が可能であるですとか、開発したウェブサーバー脆弱性がないのか診断が必要だというところも私どもでワンストップで提供が可能でございます。そしてビッグデータ、一番左に記載がございますけれども、膨大なログの分析、これをどうするか、溜め込んでおくだけではもったいないと思います。こういったものを調査分析レポートに活用するための分析ツールでございます。 こういったものもワンストップで提供しているというところが、私どもソフトバンクテクノロジーが提供するところの特徴でございます。こういったところを活用しまして、事例でございますけれども、一つは中央官庁様、こちらに関しましては Azure 上でオープンソースのソフトウェアを利用したウェブプラットフォームを構築ということで、こちら Linux 上でウェブアプリケーションを動かしておりまして、オープンソースを利用しておりまして、こういったウェブのプラットフォームを提供しております。当然ながら私どもの運用管理センターで運用監視をするというような事例でございます。続いての事例でございますけれども、こちらはロート製薬様というところでございまして、こちらは Azure 上でコーポレートサイト、個人向けのご案内ですとか、そういったものも含めたコーポレートサイトを構築運用しているというような事例でございます。先ほど私どもで EC サイトに適用しようという計画であるとお話ししましたけれども、このサイトコアに関しましては私ども自身のコーポレートサイトでも適用しておりますし、それを私どもで活用したものがいいと、おすすめできるということでお客様にもおすすめしているというものでございます。システムセンターに関しても私どもで使っておすすめできるから皆様に提供しているというような形で提供をしております。でこちらシステムの運用管理、今まで、まあ、結構手間をかけていたんですけれども、コンテンツの制作ですとかマーケティング業務に集中できるようになったというようなご評価をいただいておるというところでございます。まあ、こういった導入事例があるんですけれども、やはりポイントとしましては Azure 上の Linux 利用、こういったものをサポートしているというところがポイントでございます。まあ、正式なサポートがない、こういったディストリビューションもありますけれども、ミラクルの Linux であれば、私ども、サポートが可能でございますというところがポイントでございます。そして、先ほどありました認証取得したというお話でございますけれども、 ITSMS ISO の2万でございますけれども、こちら標準化することによって、実際に認証取得できたというところでございます。これは組織がですね、効果的そして効率的に管理された IT サービスを実現するためのフレームワークということでございますけれども、今まで継ぎはぎだらけのシステムでやっていたものをシステムセンターに切り替えることで、こちらを2015年の4月に認証取得をしております。こちら IT サービスのプロセスにシステムセンターというのは非常に有効であったというところでございます。本日でございますけれども、まとめでございます。2つのハイブリッドというキーワードでございまして、オンプレミスとクラウド、これはマイクロソフトさんもよくおっしゃってますのですでにご存知かなと思いますけれども、システムセンターはオンプレミスもクラウドも両方管理することができます。そしてそれを、サービス提供している私どものマネージドサービス、ソフトバンクテクノロジーのサービスもオンプレミスとクラウドの両方に対応しておりますという点でございます。2つ目のハイブリッド、こちらは Windows と Linux です。こちらは私どものソフトバンクテクノロジーのサービスとして、この運用保守のサービスマネージドサービスは Windows と Linux の両方を対応していると、そういうハイブリッドだというところを覚えておいていただければなと思っております。最後でございますけれども、マイクロソフトさんのクラウドソリューション、ステップ1ステップ2ステップ3とやっておりますけれども、クラウド、まずこちら自社で私ども全て導入しております。先ほど出てきたシステムセンターサイトコアに限らず、ここに並べているもの全部自社で試しています。そして実際に使っています。その実際に使っているものを SBT 私どもソフトバンクテクノロジーは知っている、なんで良いのか知っているというところを皆様にお届けするというような事業をやっているというところでございまして、本日のお話はこの赤い部分、システムセンターとハイブリッド運用監視についてお話をさせていただきました。お手元にアンケート、ございましたらご協力をお願いできますでしょうか。入り口にですねスタッフがおりますので、出口のところにスタッフに渡していただければと思います。本日はご清聴いただきましてどうもありがとうございました。